居場所ありますか？物理的にっていうことよりは、なんか精神的な居場所っていうのがありますかっていうことで、なんかさ、こう自分の座席があるのに、なんかここ居心地良くないなとか、こう気持ち的にここ俺の居場所じゃねえんだなみたいな、そういうことってありませんか？あ、別に僕職場の話をしてるわけじゃないんですけれども、ちょっとそんな話を10分やってみようかな。西暦2020年8月31日月曜日夜7時35分くらい収録のテクノロジートークステーション第1148回目、おはようございます、テクノでございますけれどもですね、別に今の職場に関しては少なくとも自分の居場所がないとは思ってはいないです。ただ前の職場、北海道の右下の時に、本当に最後の2年間なんかはなんか どの部署にも自分が片足突っ込んでるような、どこにでも自分の居場所があるような気がしてて、だ逆にそれが窮屈っていうか、窮屈じゃねえな、あれもこれもっていうような感じでめちゃくちゃ大変で、まあ、それがセブンイレブン労働だったんですけど、だから、抱え込みすぎないとかっていうのが大事だなとは学んだんだけども、今がちょうどいいのかな、どうなんですかね。はい、ということで、ちなみにね、なんで今日居場所の話をするかというと、今日ね、とあるエッセイを読んでまして、まあいずれ読書レビューするんですが、まあエッセイ、まあ、この前ね、星野源さんのエッセイ読みましたけれども、まあ作家さんのエッセイを読んでおります。まあいずれレビューするんです、まあ後ほどなんですけども、まあ僕にとってみればテクノロジートークステーションもある意味居場所なんだよね。なんていうか、こういうさ、取り留めのない話ってリアルの人になんて話せないじゃないか。職場の先輩にしても、仲のいい友達にしても、いや居場所ってさみたいな話ってなかなかできないと思うんだよね。だから結構こう自分の中身の中で取り留めのないことをとりあえず話してるみたいな、だから そういうことってあると思うんだよね。でそういう、ま、前もここ最近、先週か先々週かの放送で話したかもしれませんが、そのあまりにも個人的すぎる話っていうのが、時として誰かの心の奥底で考えていたこととすごくこう共感し会える瞬間がどっかで来るんじゃないのかなっていうふうに俺は思うことがあります。それが素人ポッドキャストとか素人のツイキャスとかの良さなのかなっていうふうには思っているんですけれどもね。だそういう意味でテクノロジートークステーションは当然ながら、自分にとっては非常に居心地がいいです。ね、リスナー数が多すぎないっていうこともね、まあ自分にとっては良さかなっても思ってはいるんだけれどもテクノロジートークステーションのダウンロード数は露骨にタイトルにどんな文字入れるかでめっちゃ変化しますね。やっぱね、小説のタイトル入れたり、映画、特に最新映画のタイトル入れたりとかするとリスナー数激上がりしますね。前ね、びっくりしたのがね、普段のリスナー数の10倍、本だと10倍ぐらい上がるんだよね。この前ね、なんかやった時に100倍いったんだよね。びっくりして、めっちゃ有名な人の数字じゃんこれみたいなぐらいのダウンロード数になったことがありまして、はい、まあ、日常何人聞かれてるかはちょっと皆さんのご想像に、まあ、じゃあまあ、日常2人ということにしましょうか。でそのうちの1人は俺が確認で聞いてますから、僕とあなただけが聞いておりますということにしても、普段2人しか聞いてない番組を、なんかね、最新映画のタイトルにしただけで200人に聞かれてるって考えまあ200人ってどうだろうね。まあまあそこはいいんですけど、まあかつてね、僕が高校生ポッドキャスターだった時なんかは、本当に1日だよ、本当1日黙ってるだけで1000超えてたこともあったので、 あのケロログのねダウンロード数でパーッと見た時に1000超えてて、でいや僕の中では1日で1000超えてるって結構すげえことだと思ってたんですけど、あの どうなんですか周りはどうですか、うん、いやね、いや菊野さん意外と大したことねえなっていうふうに思うのかすげえって思われるのか分かんないけど、うん、は高校時代にめちゃくちゃ聞かれてた。その時よりは全然もう今はもう本当に見る影もないので全然あれなんですけど、うん、だからまあそういう意味では、まあ、その居心地いいぐらいのサイズに今ケクステなってるので僕としては非常に楽ですね、はい、っていう話を本来したかったんじゃないんだけど、うん、なんかさ、うん、自分の居場所っていうのが あったなってなんかだから例えばちょっとしたことなんだよね、うん、なんかさ学校とかさ高校とか大学の時になんかサークルとか部活とかでちょっと居心地が悪いで誰かと喧嘩したとかじゃなくてなんか なんか居心地悪いなみたいな時とかに自分がいる場所って、まあ、大学内だったら僕は唯一図書館だったし、それ以外って言ったら僕はあのね大通りの札幌大通りの、スターバックスだったんだよね。そこはあのすすきののスターバックスでも札幌駅のスターバックスでもなく、ね、三越近辺にあるスターバックスが自分にとって最高の居場所で、もうわざわざ電車賃かけてそこまで行ってそこで、パソコンいじったりとかはよくやってたんだけれども、なんとなくそこにあるその空間が好きみたいなのが僕の中の多分居場所だった時期もあるのかなっていう感じがしてて、でなんかさ決して自分に役割があるわけではないじゃないか。で逆にサークルとかさ仕事先バイト先とかさ大学の時のね、とかゼミ室とかさ、だからそういうのが自分にとっての居場所に感じる瞬間もあるんだよ。だから好んで大学のサークルの部室に顔を出してばっかり何するわけでもないけどとりあえず顔を出すとかっていうこともの時期も結構多かったんだけど、うん、なんかそういう自分にとっての居場所っていうところがこうパッとハマることとハマらないことって、うん、あるなって気がしてて、うん、だから僕自分の職場でもそうでしたもん。あの基本昼休みあるじゃない、昼休みって、まあ、僕は基本的に自分のオフィスの中で、自分のデスクで弁当食ってたりとかっていうね昼食食べてで普通にのほほんと過ごすってだけなんですけれども、うん、だ基本外出はしないんだけれども、なんか自分の中で嫌なことがあったとかでもなくモヤモヤしてここ居場所じゃねえみたいになった時とかはやっぱ車の中とか、あとはでもねそういう時って車の中さえも自分の居場所じゃない感じがするんだよね、うん、わかるかなこの感じ。まあ自分がある意味一番ね自分の車だしさ、ね、自分の居場所なんだけど、でもなんか窓に囲まれて、でも窓に囲まれてるんだけど結局窓じゃん、透明でさね、あの窓越しに当然職場が見えるわけじゃん、なんか自分の居場所って感じしないんだよね。だから北海道の右下住んでた時にそういう風に自分の居場所じゃないって感じてた時なんかはもう徒歩30秒で着く社宅だったからもうすぐ社宅帰ってましたよ。あの12時半昼休み開始なんですけど、この12時半とともに仕事職場出て、でね12時半30秒にはもう家にいるみたいな、うん、で本当に昼休み明けギリギリぐらいに戻ってくるぐらいのね、うん、ことをやってた時期っていうのもあって、それはまあ少なくとも社宅は居場所だったんだろうねっていうことぐらいなんだけれども、うん、なんか居心地しっくりくる、いづくない、まあそれってその時々なんだろうけれども、うん、なんかちょっと居場所っていうちょっと取り留めのない話、ちょっと そのエッセイをちょっと読んだ瞬間に録音ボタンを押したぐらいなんですが、まあまた取り留めのない話でございました。聞いてくれてありがとうございました。以上、京介お疲れ様でした。